日本共産党平塚市議会議員団、石田雄二議員。2019年度一般会計補正予算について。消費税増税の影響について。問い、消費税増税による市内事業者及び市民生活に与える影響について伺う。企画政策部長、市内事業者への影響として、消費税及び地方消費税率の引き上げにより、産業全般において消費が一定程度冷え込むことが予想される。市民生活では、地方消費税の税率引き上げ分は、年金、医療、介護、少子化対策の社会保障4経費のほか、社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する社会保障施策の財源になることから、少子高齢化が進む将来のために必要な施策の充実が期待される。一方で、低所得者や子育て世帯などの消費に少なからず影響があると考える。幼児教育・保育の無償化について。問い。10月から始まる幼児教育・保育の無償化の対象は、3歳児から5歳児と、0歳児から2歳児で内容が異なり、幼稚園と保育園でも異なる。また、新制度に移行した幼稚園と移行していない幼稚園でも違うので、非常に複雑な制度となっている。無償化の内容に対する評価について伺う。健康・子ども部長。今回の無償化は、国が進める総合的な少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るための給付制度となるので、本市として着実に進めていきたいと考えている。湘南海岸公園、龍城ヶ丘ゾーン、整備管理運営事業。問い、今回公表した公募設置等指針案では、これまでの3万平方メートルの事業範囲を A、B、C エリアに分け、A、B エリアの2万4000平方メートルを PPP、PFI 手法で行い、C エリアの6000平方メートルは市民との共同で進めるとしている。これにより PPP、PFI 事業の総額が12億円から16億円となること。C エリアはこの16億円とは別途費用がかかることが示された。この内容はどういう経緯で決まったのか。都市整備部長。平成30年5月に地元住民を対象とした説明会を開催したところ、具体的なイメージが湧かないという声が多かったことから、自治会長との意見交換会を令和元年5月までに7回開催した。この中で、事業者だけに任せず、市と市民との共同で整備した方が良い、といった意見があったことから、パーク PFI 手法と市民共同の両立について検討し、このような設定をした。中学校給食と共同調理場建設について、問い、今年度で共同調理場の委託が終わる。次の委託は何年間とする予定なのか。学校教育部長。東部、北部共同調理場は民間委託を継続し、その期間は現在と同様に3年間の予定である。問い。新たな共同調理場の規模はこれまで9000平方メートル以上としていたが、土地確保の目途はどうか。学校教育部長。新たな共同調理場は、現在の東部、北部共同調理場で調理している分と、中学校分を合わせた食数を提供できる規模の施設を想定しており、1万平方メートル以上の広さの土地が必要になると考えている。各小中学校に効率的に配食できる場所が適地と考え、現在選定を行っているところである。狼への医療施設の誘致について。問い、平成10年に地元自治会と 医療施設設置の支援について覚書を締結して以来20年が経過している。市長はこの問題に終止符を打つ決意と覚悟があるのか。市長、大上地区への医療施設の導入には長い間取り組んできた。大上にはまだ施設はないが、シャトルバスを導入したのはその状況を解消する意味もある。ツインシティの進捗を待つのではなく、医師会や関係機関に働きかけて誘致の取り組みを進めていく。